おはようございます。昨日、立川志の輔師匠から煙突町のプテル舞台化、おめでとう。絶対に見に行く。というお電話をいただき、嬉しくて仕方がなくて、この嬉しさを、サロンメンバーの皆様に伝えたくて仕方がなくて、とはいえ、この感情は個人的なものなので、耐えなきゃいけないのですが、耐えきれずに伝えてしまっているキングコング西野です。嬉しいです。さて、今日は、次回を込めて、西野昭弘、エンタメ研究所、株式会社西野、が向き合わなくちゃいけないことについて書かせていただこうと思います。サロンメンバーの皆様におかれましては、文章の部分を切り取って、どうにか自分事として落とし込んでみてください。日本の片田舎であろうが、エッフェル塔であろうが、僕たちが提供するエンターテイメントは、クオリティ面でぶっちぎる、というのは、大前提で、議論するまでもない当たり前の話で、その上で、僕らは、予算の問題から逃げてはいけません。当然、予算の問題で諦めなきゃいけない選択肢は、山ほどあって、手芸にハマるモマさんであろうと、ハリウッドの映画監督であろうと、世界中のクリエイターは、どこかで折り合いをつけて表現活動を続けています。もちろん僕も。ただ、たった勉強するだけで、たったドブ板営業をするだけで、予算の問題が少し軽くなり、折り合いをつける回数が減り、表現の幅が広がるのであれば、僕は、甘んじて、その努力を選ぶべきだという考えで、ものづくりを続けながら、今日も、予算の問題と向き合っています。美術館を作ったり、小学校を作ったり、空間からガチガチに作り込んだ個展を発表したり、国内外で支援活動を続けたりしている僕たちの活動資金のメインは、オンラインサロンの売り上げになります。ただ、僕が足を突っ込んでいるのは、人気の浮き沈みが、激しい水商売の世界で、オンラインサロンの売り上げなんぞに、おんぶに抱っこのチームが長続きするはずはありません。僕が体調を崩して寝込んでしまったら、すべての収益がなくなってしまうような会社が、世界を取れるはずがありません。毎日のようにオファーが舞い込んでいる今のうちに、次の収益源、活動費を生んでくれるものを作っておくことが大事で、上を見ると、ここをサボって、殿様商売を続けたアーティスト&クリエイターを呼び、彼らを管理する会社は、現在、物の見事に苦戦しています。僕らは、オンラインサロンの売り上げなど当てにせず、次の収益源を作りに行かなくちゃいけなくて、その時、何に手を出すか、が、非常に重要になってきます。もしも、私が副業を始めるなら何にするという問題に近いかもしれません。今日は、もうめちゃくちゃ、生々しい話をガンガン話していきますが、お金になる仕事というのは、つまるところ、求められていることです。ただ、求められていることであっても、自分がやりたくないことだったら、長続きしませんし、やりたいことであっても、できないことだったら、仕方がありません。僕らが手をつけるべき仕事は、求められていること、やりたいこと、できること、の、それぞれ、3つの円が重なっている部分。現在の西野昭弘エンタメ研究所株式会社西野に置き換えると、クライアントさんから求められていることは集客のお手伝いで、自分たちがやりたいことは学びがあることサロン記事が充実するようなことで、自分たちができることは宣伝3万人を超えるのサロンメンバーにアナウンスできるで、これら3つの円が重なっている部分のお仕事は広告代理店業です。今山吉製菓さんからわさビーフ偶然西野が酒のつまみで食べてたの広告、パッケージデザイン&販売促進を依頼されているのですが、新商品でもないわさビーフを、ここから、どういう戦略で盛り上げていくのか、というなどなどは、個人的には解くのが楽しいし、その過程を、サロンの記事にできるし、多分結構得意です。西野昭弘、エンタメ研究所、株式会社西野は、今のうちに広告代理店業を固めておいて、なんなら、西野の分身となるような広告マンを一人育て上げて、西野にベタつきの弟子募集、収益源の二つ目の柱にしておくことが大切だと思います。今後、西野昭弘エンタメ研究所が、広告代理店業、くれぐれも、自分たちが、本当におすすめできる商品しか取り扱わない2世を出したときには、サロンの売り上げなんぞを当てにしていると死ぬ。という裏事情があるということを理解しておいていただけると嬉しいです。買っている人間が負け始めるのは、殿様商売の自覚が消えたときで、ここは、逐一注意し、徹底的に攻めていきたいと思います。現場からは以上です。追伸。先日、神楽坂で、イタリア料理店、オステリアレガーメ、神楽坂を営まれているサロンメンバーの方から、集客に関する相談を受けて、オステリアレガーメって何すか？思いが暴走してるパターンでしょ、それ。めちゃくちゃ覚えにくいんすけどと暴言を吐いた後に、神楽坂でイタリアンのお店を探す人は、どうせ神楽坂イタリアンで検索するので、もう、いっそのこと、店の名前を神楽坂イタリアンに改名してしまえば、神楽坂でイタリアンを探している人を、まるっと誘い込めるんじゃないですか？と、適当なアドバイスをしたところ、本当に改名されたので、とっても責任を感じています。まさか、本当に解明するとは。ぶっちゃけ僕は、まだ行ったことがないので、味はわかりませんが、かなり美味しいらしいです。サロンメンバーの、本当に素敵なオーナーさんなので、皆様、神楽坂でイタリアンを食べるときは、ぜひ、神楽坂イタリアンに行ってみてください。僕も来月お邪魔します。解明の罪滅ぼし宣伝。